はい、おはようございます。本日の放送は2024年の5月13日月曜日です。本日は806回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをただ新しをしていくという番組です。そんな親父の一言を記念まして、もしもあなたの心に何か残ってしまったら、ごめんなさい、悪いにはなかったんです。今後の番組に興味持ってしまったら、ぜひ今後ご贔屓のほどよろしくお願いいたします。昨日はですね、郡山市駅前のね、アティ4階でやっておりましたガクト郡山 NFT アートフェスに行ってまいりました。昨日ね、 NFT アート展示会と言ってたものですね。正しくは、ガクト郡山 NFT アートフェスです。昨日はですね、須賀川市の方でね、福島空港で空港祭りをやっていましたしね、須賀川市の街中でね、路地間っていうのをやっているはずだったんでね、須賀川市の方に行こうかなと思ったんですけども、路地間がですね、強風のためですね、中止ってことだったみたいなんで、こちらのイベントのみに参加してきました。この、ガクト郡山アート、NFT アートフェスもですね、郡山市のね、市政100周年記念事業になってんですね。昨年の11月にですね、ビッグパレット福島、そこでですね、ロボット航空宇宙フェスタ福島2023というのが開催されたんですよ。そこにですね、NFT アート展が行われたんです。ロボットやね、未来の技術に興味ありそうな人たちが集まっているイベント中でね、全国、それから県内でね、作成された NFT アートの展示会っていうね、で、私見に行ったんですね。思ったよりですね、見に来る人少なかったなという気がしたんですね。お仕事でロボットとかね、宇宙開発とかしている人たちの中でね、ちょっとね、NFT アート、異質な感じしましたね。メタバースとかね、仮想空間とかもね、関係してますね。なんかやって悪くないイベントだと思ったんですよね。しかし今回はですね、アティ4階。交通の便はね、良いとは言えば良いんですけどね、逆にですね、車では行きづらい場所なんですね。来場者はね、わざわざ行こうとしないと、ね、行けない、行くことができない場所なんですよ。果たして来場者数はですね、どんなものかなと思ったんですよね。結構ね、賑わっておりました。よく見たらですね、アティの4階ってね、アニメとかね、羅針盤とかね、そういったお店がですね、5月20日からですね、8階にあったものからですね、4階にね、下がってきたんですね。で、あとガチャポン、ね、それもたくさんあるような状態になってました。地下のね、ヨドバシのおもちゃ売り場もありますしね、郡山市のアティ、ね、オタクビル化してきてますね。というわけでね、その4階で、ね、イベントするってね、なかなか良いスペースだというふうに思いましたね。今回このアートフェスの作品の参加者は39名と。自分の知っている人はね、例えば稲川志郎の映画を作った漫才の母子の関敦さんだとかね、あとはですね、中野沢温泉のね、西村土管さんとね、稲川志郎のソフトビニール人形を作りました日本きっかけデパートさんだとかね、また、コロナ市のご当地ヒーロー、ダバイザンさんとかね、もう、そういった方もね、出品されていたんですね。というわけで、これはぜひとも見なければ、と思って行ったわけです。ですがね、関さんはね、前日のね、11日のみのね、参加ね、だったみたいですね。で、その時はですね、似顔絵コーナーとかやっていたみたいですね。日本きっかけデパートさんはね、グッズ販売とかね、やっていたんですがね、それは本人がいなくてね、依頼とかしていったみたいですね。稲葉城の中をね、売ってたんですがね、くじ引きで買えるような状態になっていたんですがね、そして動画が売れたのかなと思っていましたね。なかなか面白い展示してました、きっかけデパートさん。で、あと、ダバイザーさんがいらっしゃるね、いろいろとダバイザーさんとお話をしていました。それはですね、その会場にどんな風なものがあったかっていうとね、まさにですね、普通のイラスト展のようなですね、キャンバスアートだとかね、あるいはフォトフレームの展示をしてましたね。そして一部ですね、キャンバスのですね、販売されてましたね。 またですね、NFT アートらしくですね、モニターを使ってね、デジタル作品の展示もね、やっておりましたね。それから AI を使ったイラスト作成のコーナーなどもありましたね。ラベルとかね、そういったのを作っていたみたいです。また、ワークショップっていうかね、子供たちにね、お絵描きのコーナーがありまして、うちわとかね、作ってましたね。来場者限定のね、NFT がもらえるコーナーとかもありましたね。ちょっとね、自分のスマホで試したらですね、スマホがね、肩が回ってしまいましたけどね。で、びっくりしたね、チラシとかはなかったんですけども、福島美少女図鑑の皆様とね、まあ、その方のね、記念撮影とかそういうのもありましたね。チェキ会っていうんですか。これをですね、チラシとかに書いてればね、もっとね、来場者数多かったんじゃないかなというふうに思いましたね。NFT アートフェスっていうことですけどね、NFT クリエイターだけではなくてですね、一般の人もね、まあ一般のアートの方もね、参加 OK ってことね。で、ダバイザーさんに聞いたらですね、ダバイザーさんもね、NFT に関係していないってことでしたね。ということで、結構ですね、アート展ね、そんな感じで普通に展示されていた人もいたのようですね。でも考えてみたらですね、まあこの NFT に関係なくですね、とりあえず、郡山市でアートやってる人たちの展示会ってやってんでしょうかね。どうやってんでしょうかね。美術展もね、まあやってるのね、見たことあるんですが、アート展あんまりそういう情報自分聞いたことないんですけどね。新文化センターとかね、郡山市立美術館とかね、されてるんでしょうかね。あればね、そういったところも見てみたいなと思いましたね。また NFT アートってですね、デジタルなんで、ね、全国からも出品できるわけですよね。ですから、福島県にね、いながらして、日本どころかですね、世界中、そちらに出品できるってことですよね。ちょうど今回もですね、宮崎県でね、NFT アートの展示会が行われてましてね、同時に展示ってこともね、されてた方いたみたいです。まあ、そういうところがですね、メタバース、その空間を使いましてね、そこで展示会ってもできるわけですよね。ということでね、今回ね、39人の人がね、参加したっていうですね、どのくらいの人がね、県内の人だったか、ちょっとそれ知りたいなと思いましたね。ということでですね、今回はですね、郡山市アーティで開催されました、ガクト郡山は NFT アート FS に行ってきましてね、いろいろと勉強してきました、という話でした。でも、AI で作ったものね、展示 OK ってことでしたらね、自分も NFT アート展、ね、参加できるわけですね。ちょっとね、今後に向けて考えてみたいなって思ったりとかしたわけです。はい、それではまた次回よろしければ、ペンキションお宝の話をお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。